お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはキリスト教入門講座です。キリスト教と聖書に関するお話を賛美歌とともにお送りします。今週のお話はセブンスデーアドベンチストキリスト教会牧師の安河内明さんです。セブンスデーアドベンチストキリスト教会では毎週土曜日に礼拝が行われています。お近くの教会をお探しの方は AWR 日本語放送希望の声がかりまでお問い合わせください。では、安河内さんのお話を聞きいただきましょう。今日のお話のタイトルは、言葉が伝わるです。
AWR 放送をお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。前回、聖書がどのような歴史を歩んできたかお話しいたしました。古いものは今から約3500年前に書かれ、ヘブライ語やギリシャ語で書かれた聖書が今では全世界の2212という言葉に翻訳されて伝えられています。イエス・キリストは2000年前地上での働きを終え、天にお帰りになった時に弟子たちに全世界に出て行って福音を伝えるようにと命じていかれました。この言葉に従って12人の弟子たちは神の命令を携えて全世界に出て行ったのでした。そして日本風に申しますと、畳の上で死んだ者は誰もいませんでした。世界各地で命をかけて神の言葉を伝え、殉教する道を選んだのでした。さて、イエス・キリストが十字架にかかる前の夜、彼は逮捕されました。その時、周りにいた弟子たちはキリストを捨てて夜の闇の中に逃げていきました。さて、聖書は十字架上で亡くなられたキリストが3日目によみがえり、その後天国に昇天されたと記録されています。この後十字架直前にあのキリストを見捨てていった弟子たちが命を懸けて全世界にキリストを伝えるために出ていく、このように変わっていったのは、実はキリストが復活したためであったからです。このことが確かだったから彼らは確信を持って全世界に出て行ったのでした。さて、日本へキリスト教が伝わったのは 皆さんよくご存知のように、1549年、フランシスコ・ザビエルによってでございました。その後、徳川時代の初期まで、日本各地でキリスト教が述べ伝えられ、一般民衆から大名まで、一説によると10万人ぐらいの人が信じるようになりました。ザビエルは日本で宣教するにあたり、新約聖書の最初の書簡、マタによる福音書を翻訳してきたと言われていますけれども、現存しているものはありません。このザビエルの時代は大航海時代と呼ばれて、コロンブスやマゼランに代表されるように全世界へ航路が開かれ、そして同時にヨーロッパから各地へキリスト教も伝えられていきました。しかしその後、日本は鎖国政策が取られ、キリスト教を信じることが禁止されました。各地で厳しい弾圧が起き、長崎では26人が処刑され、そして天草四郎などによって引き起こされた島原の乱を経て、日本のキリスト教は滅びてしまいました。その後、キリスト教や日本語の聖書に関する話題は数百年の間途絶え、幕末になるまで待たねばなりません。さて、幕末の頃の世界情勢は、欧米列強が世界に植民地を広げている時代でした。そして世界各地の植民地にもキリスト教が伝えられていきました。この頃、日本という国の情報も少しずつヨーロッパに伝わってゆき、この未知の国にもキリストの福音を伝えたいと考える人が現れました。その人はオランダ人でギュツラフという人だったのです。彼はまず日本に近い中国のマカオにやってきました。そこで日本人に出会って言葉を習得しようと考えました。そこへ日本からの漂流民が3名、音吉、岩吉、旧吉という船乗りがやってきたのです。この3名は現在の愛知県知多半島あたりから船で江戸へ荷物を運んでいました。ところが遠州灘の沖合で天候が荒れ、難破し流されて13ヶ月かかってアラスカあたりに漂着したのでした。その間に13名いた船員のうち10名が亡くなって、この3名が原住民に奴隷のように使われていたところを、イギリスの交易船に救出され、そしてアメリカ大陸を横断し、ロンドンからアフリカ最南端の喜望峰を回って、マカオまでたどり着いたのでした。そこで彼らは、日本へ帰国するための船を待つ間、ギュツラフと出会いました。彼らはギュツラフに日本語を教えて、ギュツラフは新約聖書の一部であるヨハネによる福音書の日本語訳を完成させました。これが現存する最古の日本語訳聖書です。 この聖書が完成したのは1837年というこの年は、実はペリーが日本に来航する1853年よりも16年も昔、また明治維新が1868年ですので31年も前に、命がけで日本に聖書の言葉を伝えようという人がいたのでした。彼が作った聖書は現在でも世界に16冊残っています。東京の銀座4丁目にある聖書博物館に現物が展示されています。ギュスラフはこの聖書と漂流民たちを連れて日本を目指しますが、外国船打ち払い令のために目的を果たせません。この事件はモリソン号事件と呼ばれています。結局ギュスラフは日本に上陸することはできませんでした。この出来事は三浦綾子先生によって怪霊という小説として書かれ、映画化もされています。同じ頃、ペリーの来航よりも早く沖縄にベッテルハイムという人が潜入することに成功しました。そしてペリーの来航2年前にルカによる福音書の翻訳をしています。1851年のことでした。しかし日本語聖書が本格的に翻訳されるのは、鎖国が終わりをつけるのを待たねばなりませんでした。聖書の日本語訳を進めたのはヘボンという一人の医者でした。彼はニューヨークで開業していましたけれども、アジアの国々に神様の言葉を伝えるために中国に渡りました。そこで医者として働きながら中国語と漢字を覚えたのでした。そして開国された日本に真っ先にやってきて医者として働きました。彼は漢字を覚えていたので日本語の習得も早く、聖書の翻訳作業と一緒に日本で最初の英和辞典を完成させました。そして今日のローマ字の綴り方も彼が確定させたのでした。ですから今でもローマ字の表記をヘボン式というのは彼の名前から来ているのです。そして1872年、明治4年に聖書の最初の一部分の翻訳を終えて、それから15年が経った後、1887年、明治19年に日本語訳の聖書が完成したのでした。その後、文豪を用いた聖書が一度翻訳が改められ、1955年、昭和30年には、口語で訳された口訳聖書が誕生いたしました。現在最も新しい翻訳の聖書は、1987年にプロテスタント教会とカトリック教会が共同して翻訳をした新共同訳聖書です。また珍しい聖書として、1897年、聖公会の宣教師バチュラーが翻訳したアイヌ語の聖書というのがあるのです。これは今でも買うことができます。アイヌ人は文字を用いず口伝で物事を伝える文化だったので、ローマ字で アイヌ語の発音を用いて書かれています。さて、日本語訳聖書の歴史を簡単にお話をしました。日本に神様の言葉を伝えたいと願っている多くの人が命を懸けて日本に聖書を持ち込み、それを訳し、歩んでくださったからこそ、今私たちは聖書を読むことができるんです。神様はこれらの人を用いて、私の、そしてあなたの手元に神の言葉をお届けくださいました。
キリスト教入門講座、今日のお話はいかがでしたか？途中おかけしました曲は、陶器師主よ、陶器師主よでした。それでは今日はこの曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。その翼、その翼です。来週もまた安河内さんのお話でお送りします。どうぞお楽しみに。次は光と共にのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光と共にをお聞きください。 おはようございます。新しい朝いかがお過ごしですか。今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
おはようございます。千崎勤です。車販売会社のトップセールスマンの K さん、一日に一台のハイペースで車を販売しておられるそうですが、必ず約束を守る、決して嘘はつかないという態度で顧客の信頼を支えとして働いておられます。そりゃあ今でも商談がまとまった時が一番嬉しいですよとおっしゃいます。しかしトップセールスマンの違うところはこの後なのです。商談がまとまると誰だって喫茶店で一服したくなりますよね。でもね、人間一仕事を終えた時ほどいい顔をしてる時はないんですよ。だからそんな時お茶なんか飲まないですぐその足で普段難しそうなお客を訪ねるんです。意外に効果が上がるんですよと K さんはおっしゃいます。 K さんは決して喋り上手でもハンサムでもありません。ただ人柄がよく、それが表情に現れることを大切にしておられるのです。妥協しないでいい表情を生かしていく、そのしぶとさが人と一味も二味も違う人生を切り開かさせる鍵となっているのかもしれません。人は誰でもチャンスを持っています。そのチャンスを生かし伸ばす人と、チャンスに甘んじてそこにとどまる人とがあるのですけれども、チャンスがますます大きなチャンスを生むようにする人には確固たる生き方があるように思われます。甘えがないのです。聖書の中に、兄弟たちを私はすでに捕らえたとは思っていない、ただこの一時を務めている、すなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって体を伸ばしつつ目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているとありますが、あくまでも前向きないい表情を作りたいものですね。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方は、はがき、もしくは受信報告書に、ご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見、ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様、ふるってご応募ください。お聞きの放送は、KSDA、アドベンチスト、ワールドラジオ、AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド、 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド、11.975MHz と 31mBand、 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか。この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501、 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号241-8501、 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp、 awr@advenpist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。